はい、今日はこの2つの内容が、で今日はマタイの26章の6節から25節までですね。そして主イエスへの愛と、それから罪の深みということでですね、この2つがはっきりとこう対照的にここで置かれているということはすぐにわかるわけです。それで今日は本来この前に、前半は前の時に学んだわけですけれども、それと一緒でなければ今日の箇所は本当にはわからないということです。でこのことはヨハネの福音書のこの同じような箇所を見てみますと、そのこともすぐにわかります。ヨハネ福音書の 12-4、 ヨハネ福音書の12、ヨハネ福音書12章の3節、まあ、1節からでもいいんですが、ヨハネ福音書の12章ですね、1から4、5のあたりまでです。新約聖書の191ページ。この高価な香油を注いだマリアはベタニアのマリア、ベタニアという地方でここに書かれてありますので、もう一人のマリアは、マグダラのマリアというふうに言われて別なんですね。ベタニアのマリアの記事がここにもあります。そこでは高価な香油を持ってきてどうこうと、そして4、その時に4世って、特にここで分かりますユダがすぐに対比的に置かれています、並行して置かれています。弟子の一人で後にイエスを裏切るユダが言ったと、なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人にあげなかったのかという、こういうふうにはっきりとですね、このベタニアのマリアと裏切ったユダとが対比的に置かれているわけです。はい、それでまあ元のところに帰りますね。で、こういう点もこのユダのところだけを読んだのではわからないわけなんですね。そしてこのユダのところはあんまり読みたくないと、いう人が多いわけです。特にですね、24節の後半、24節の後半、26章のですね、生まれなかった方がそのもののために良かったなんて、中にはこんなことイエス様言うはずがないとかですね、聖書で言ってるのに言うはずがないとか言ったりするような人もおったりします。人間的な感情で読んではいけないわけですよね。だけどちょっと普通に考えてもですね、人を殺したり非常に苦しめたりした挙句に死んでいった、全然悔やってもなかった、そういう人は確かに生まれなかった方が良かったですね。周りの人にものすごい苦しみや悲しみを与えた、誰かを殺して殺してた、もう生涯消えないような悲しみや苦しみを与えて、その挙句にですね、自殺して死んでしまったというふうなことであれば、そして悔やられても一切しない、あるいは後で逮捕されてですね、それでも悪かったことも一切言わないとすれば、そういう人は本当に神様からの厳しい裁きを受けると思います。裁きを受けて実際受けると思いますから、必ず心の中は真っ暗闇ですよね、渦巻いてると思います。それが裁きなわけです。そんな裁きの真っ暗闇の中で死んでいく、そんなんよりはほら生まれなかったか良かった、ある意味で当たり前のことですよね。ですからこんなことイエスは言うはずがないなんていうようなこと自体がですね、ちょっと考えたらわかるよ、そんなことはあり得るはずがない、罪を犯したまま ひどい悪いことをしたまま悔い改めなしに死んでいくんだったら、それはですね、そしてたくさんの苦しみや悲しみを与えてまま死んでいくんだったら、それは生まれなかった方が良かっただろうと。まあ、ここではですね、特にユダに関して言ってるけど、もちろんユダだけでないわけですね。今言ったように私たちも生まれて良かったと言えるためには、悔い改め、方向転換が必要だと。そうでなかったら、これは何のために生まれてきたのかっていうことわからなくなるわけですね。自分中心に生きて、自分が得になるようなことばっかり考えて生きてきただったらですね、何のために生まれたのか。神様は人間を作ったのはそういう目的のために作ったんではないと。犬や動物、他のものは自分のためだけに生きて、それが良いわけです。食べ物のことだけを必死になって、それがそういう風になっている、それで自然なんですね。だけど、だから祈ったりは全然できないわけです。犬や猫とか美しいものを見て神様のことを思うとか、清い心が良いことを考えられない、ないわけです。存在しない。でも人間には誰でも正しいことと悪いこと、みんな不思議と学ばなくても分かるようになって、人をいじめたら悪いってことはみんな知ってる、知ってるけども、憎しみとか罪が重なってやってしまうわけです。盗んだらいけないとみんな知ってる、忘れて盗みました人一人もいないはずですね。不思議とそういうに刻み込まれてるんですよね。動物はそれがないわけです。だから動物は叩いてでも、あるいは食事ででも、甘い食事、甘いものと甘い、良いものと厳しさで両方で鍛えなければ覚えないわけです。まあそういうことで、そういうこともあってですね、ちょっと表面的に読んで、あんまり読みたくないということで、これは、聖書っていうのは、ユダだけが当てはまるとか、ほんの少しの人だけが当てはまることっていうのは書いてないわけですよね。でそういう意味で、ここがどういう意味で書かれているんだろうかということを少しでも考えてですね、読むということです。で、このユダという人は12人のうちに特に選ばれたわけですね。3年間も一緒にイエス様とおって、そうしてあらゆる奇跡を見て教えも聞いた。目が見えない人、足が立たない人が癒されるとか、考えられないような、誰もできなかったこともイエス様はな、教えなされたわけです。それを目の前で見てもなお、このようにですね、計画的に思わずですね、イエス様は知らないと言ったようなペテロと違って、計画的ですよね、この14あるように。あのイエスとあなたたちに引き渡しいくらもらえるのかとかいう、そういうふうに計画的にイエスをお金で言えば売り渡そうとすると。でどうしてこのような考えが生じたんだろうか、これわからないわけですね。でもう一つの、このベタニアの一人の女が非常に高価な油、300万円にも習おうかというふうな高価な油を持ってきてですね、イエスの頭に注いかけたと。こんなこと誰でもみんな言った、弟子たちすら、さっきのはユダも、無駄遣いだとみんな思うことを、どうしてこの人の心にそれが浮かんだのか、それもわからないですよね。そういうふうに一番良いようなことと一番悪いようなこともですね、どうしてかわからない。この世界で起こることは確かにそうですね、本当にわからないことばっかりなんです。命がけていく福音のためにどうしてあんな力が出たんだろうか。初めからですね、すごい拷問を受ける、のこぎりで控えるとか、そんなことを知っててなおかつですね、家族も同じように苦しめられる、それでもイエス様の福音のために、でどうしてそんな力が出てきたのか、そんな信頼はどこから出てきたのか、とっても不思議なことです。 そういう人も神様はその力で起こされる。でも他方ではですね、3年間も一緒であらゆる良いことや力のことを見てもなお売り渡そうとするような非常に深い闇、罪の闇、そういう人も生じておるわけですね。この世界の両方の深淵を表しているということです。この一人のこの女、全く地位も何もなかったはずです。それがですね、誰よりも弟子たちよりもはるかにですね、イエスに対する深い愛、まず神の国、まず神を愛し、隣人を愛してよけど、そのまず神を愛するという点では弟子たちよりもずっと勝っていたと。で、そのことは別の福音書で罪許されたということからイエスに対する、またそのイエスを送られた神に対する深い愛が生じたということは書いてありますが、でも罪の許しはいろんな人があるけど、こんなに深く高価なものを、でしかもそれがここでは頭に注いだってあるようにですね、単に死の葬るためだけの表面的な準備ではなくて、葬られた後イエスが復活をして本当の霊的な王になると、王に、あるいは大祭司、ヘブル書で書いてありますが、王や 大祭司に注ぐのが油だったわけですね。そういうふうにこの準備っていうのははるかにですね、そういうふうに完全な救い主、王、大祭司となる、その、象徴的な予言的な行動でもあったわけです。そのように何にも名もない、地位もない、権力も武力もない人が非常に深い内容のことまで示されて、それを、その行動っていうのは自分でも一番重要なことをですね、表してたんですね。おのずから、そのような人とどこまで深いかわからない闇の中に落ち込んでいったと、人がこのユダなんです。この世界に本当にそれわからないこと、どうしてあの人はあんなにひどい悪いことを、みんなを悲しませるようなことをしたんだろうかと、時々この事件なんかでも私たちは本当に不思議なことがある。そういう遠くのことでなくても身近な人のことで、どうしてこのあの人はこの人はああいうことをするんだろうかとかですね、それは家族であったり親子であったりしても、夫婦であったりもそういうことが起こる時があるわけですよね。だから家族間の殺人なんていう忌まわしいことは実は非常に多いということを言われたりする。そこにあるこういうふうに不思議な謎のような闇がに落ち込んでいく場合があるわけです。で、ここでイエス様があえてですね、どこに食事の用意しようかって言ったら、都のあの人のとこ行えと、自分がもう準備してやるじゃなくて、私の時が来たらあの小さなロバもう用意してやったと、繋いであるのを取っていったら主がお医療ですと言って、そういうことまで用意してあった、小さなロバが用意してある、そんなことまでみんな予見してた。ここでもですね、私の時は近づいた、こういうことを誰も予告もしてないのに相手の人はどうも分かっておったと、受け入れるのが分かっておったというふうに書かれてあります。これは神様の、あるいはイエス様の予定通りに起こっているというようなことですね。そして食事の席に着いた時に、まずこのようにはっきり、これもアーメンですね、誠に誠に真実を言うと、あなた方の一人が私を裏切ろうとしていると言ったら、みんなはとても驚いたわけです。でもここでですね、まさか私のことではないんだろうかと、 軽々に言い始めた。これもちょっと驚きです。ですね。イエスを裏切るなんていうふうな大それたことを誰がしてるんだろうかって。普通ならば十二って誰だろうか、あれだろうか。と思って、そか自分の心は、だってイエスも裏切る心なかったらですね、こんな風に、まさか自分ではないだろうかなんて思わない。他の人を見て、あれ誰だろう、イエス様は見抜いてるのは誰なんだろうかと。他の人の誰かっていうことを探そうとするはずです。ここで何気なく書いてあるけれども、一人一人は実は気づかないで、悪いこと、罪の虜になっているという、そういう可能性を知ってたということですね。これは私たちが何かとても困ったことや苦しいこと、悲しむべきことが起こった時にも、あの人が悪い、この人が悪い、自分が大きな原因があるんじゃないだろうかとかですね、そういうふうに罪というものの深さを自分自身も知らない、でもそういう形で表されたんじゃないだろうかとかですね、そういうことで非常に身近なことでもあるわけです。何か起こるとすぐに私たちは相手、自分以外の人があれが悪いからというふうに思いがちなんだけども、この罪というものの深さを知っていると自分がそういうふうに関わっているんじゃないだろうかということですね。八木重吉というの人の詩にですね、前にも命の水にも引用したことがありますが、草原に一人静かに座っていると、ああ自分が悪かったと、自分が悪かったんだと、自分の罪を知らされるという短い詩があったと思いますが、まあ、そういうような意識があったということがあります。まさか私のことではないだろうかと、軽々に、いや自分は違う、絶対自分は違うとか言わないで、自分のことでないだろうかとまでみんなが思ったというんですね。けれどもイエス様ははっきりとですね、はっきりと言えば名指し同然で言ったわけですね。私と一緒に手でパンを浸したもの、まあ、この時からパンもですね、ぶどう酒とかに浸して食べるということをしてたみたいですね。固いから、その人がそうだって言った、これまさに彼がそうだとみんなの前で言ったわけです。どうしてみんなの前でほとんど名指し当然で言ったんだ、お前がそうだって言ったわけですね。みんなの前、これはこのようにはっきりと言って、そうしてユダがこのはっきりと見抜かれているのを知って悔い改める、イエス様の力を深く知らされて方向転換する、いわば最後の機会をも与えたということであったわけですね。それだけはっきり言われても、しかしユダは方向転換をしようとしなかった。まさか私のことではというけど、心にもないこと、自分がしようと思っていたわけですね。ここでも嘘を言って、まさか私のこと、本当に自分のこと言われてるのに、自分もしようと思ってお金まで出して払ってるわけです。こういうふうに最後の最後までユダはですね、他の弟子の真似、私のことではないだろうかと、いかにも他人事のように、まさに自分が見抜かれてるのに、あっと思ってですね、そしてイエスの前に本当に心から、悔い改めて、崩れて、許してくださいと、方向転換もしたらわけだけど、全然方向転換する気持ちではないんですね、ここで。そうしたらイエス様が、そのように最後まで固くならないだ。対して、それはあなたの言ったことだ。あなたはまさに言ってる。その通りだという意味で言ったんですね。そこまで言われても、なお、ユダは、悔い改めてしなかったわけです。で、それに対してペテロは 3回もですね、イエスは知らないと、あんな人とは関係全くないって、女の人、しかも女中という地位の低い立場の人から言われたりしても、だけれども非常にですね、それが心に引っかかったから、イエスが取られているところ近づいてきてたら、遥かに遠くからイエスがじっと見つめたとありますよね。イエスがじっと見つめられて、ペテロは激しく泣いたという、そのペテロのこの姿勢、心の態度、非常に違っておるということがわかります。で、ペテロたちは別に意図的にですね、イエスを裏切って知らないよと計画していったんでは全くないわけです。思わず言ってしまったわけですね。イエスが本当に捕らえていくと思ってなかった。むざむざと捕らえられていく。何も抵抗しない。そのまま神の国に全然地上に来ないではないかと。それまで右にイエス様が本当に王になってきたら、自分はその右に置いてください、左に置いてくださいとか言って、親まで行ったりするぐらいだったのに、まだ弟子たちはいわば地上の国のように思ってたわけですよね。そういうことで、非常な驚きのために、思わずイエス様知らないと言ってしまった。その自分のですね、命を懸けてもついていくといったのが、あのように人間という自分というもの、人間というものは弱いものだと。あれだけついていくといっても、簡単に嘘を裏切ってしまったと。ということですね。その裏切りと、この裏切りとは非常に多い意味では、内容、質が違うと。全く違うということがわかります。で、このとこに関して、人が書いたのを見ますと、ユダもペテロも同じように裏切り、我々も裏切りだと、ユダも同じだと、とか言ってですね、いや、神様の間からみんな救うんだ、ユダも救われる、そういうようなことを自分で作り出して、実際にそういう人たちもおるわけです。そういうふうなことは、聖書の全体としてのことをちゃんと読んでない、部分的に感情的に読むとそういうことになるということですね。その点でこのところ、きちんと読まないとですね、ユダの罪もペテロと同じだと、私たちも同じだとか言い出してですね、みんなユダだ、自分もユダと同じだとかいうふうなことを言い出すわけです。でもここでははっきりとですね、悔い改めて姿勢が全くなかったと、引き渡し今まで。で、後で後悔したということは書いてある。後悔と本当の悔い改めはまるで違うわけですね。あんなこと知らんでよかったと。神様に向かって本当に心から罪を知って悔い改めることである。後悔をその行動を見て、あんなことしないよかったのにと。そういうことですね。だから後悔は誰でもするわけです。過去のことは後悔さして、あんなせなんだよかったと。でも立ち返る神様を知って、ここの神様の大きな罪だと。して本当にそこを許しを願うということとですね、単なる後悔、違うわけです。本当の神様と許しの神様、愛の神様、キリスト、十字架、知らなかったら本当の悔い改めできないわけですね。後悔は子供でもする、悪人でもするわけです。あ、しかももう少しうまくやってたら、これは成功、うまく、良い結果が出たんだと。あそこでこういうやつと友達って言うから言うたから、ああ、後悔する。そういうのは後悔とも違うわけですね。はい。で、ここで全体として、分かることは、このようにユダのような深い闇、どうしたかわからない、こんなに裏切る理由はないですよね。地上の王国として王として来るの分かっとってもですね、分かっとったから、いや、これでどうもなさそうだからお金で売り渡そう、そんなこと普通考えないわけです。ただ静かに離れていくだけであってですね、お金でいくらで売り渡そうかなんて、そういうことは分からないような、金の力、金はすぐに物ですね、軍事兵器、地位、権力、金で入るということがあります。そういう意味でお金っていうことはいろんなこの世のものが生えてね、あるイエス様の誘惑の試みの時にも、この世のすべてのもの、神様に でなくてサタンに礼拝すると、この世のみんな入るというんですね。お金や権力は嘘、大きなごまかし、卑怯、裏切り、いろんなことがある。今の首相なんかのやってることわかるんですね。はっきりしたあれだけのいろんなことをですね、夕食会でしっかりビールを飲んでるって姿まで写真撮られてる、なお飲食しさえしてないだとか、夕食会に考えられないようなことを嘘まで平気で言うという、あるいは森友愛問題で嘘を大きに言ってもこれをみんな抑え込んで超えてきたからですね。どんなにごまかしを言っても国民はそのままにねついてくるんだと、まあ、そのぐらいですね、人間っていうのは嘘偽りに引っ張り込まれると、権力とかいうことが、まあ、今回のことでもあると思います。まあ、それはそれとして、ここで2つ並べてあること、どんなに暗い闇のことがあって欺きや嘘があってもなおですね、このベタニアのマリアのような人間ではそういう光を与えるんだと、それが神様のなされることだって言おうとしているわけです。それがですね、闇と空虚、全く虚しい荒涼とした中に光あれと言って光をもたらす、そこに聖なる風を吹かせる一方では闇なんですね。これもそういう、このベタニアのマリアは聖なる風を受けた人でもある。で、光を受けた人だったわけです。命の光を受けた人、それはこのいった闇のただ中でそういう人を起こすわけです。そのことをですね、こう並行して置いてあるということに意味があるわけです。だから私たちの日常でも深い関わりがあるわけですね。どんなに闇を見ても新聞とかなんかでひどい、あるいは自分の親しい人がどうなろうと考えられるようなことを転落をするとかいうことがあっても、なおかつですね、そのただ中に神様また新しい何かを起こされるんだと、それを信じることはとても重要なことで、だからこそ聖書の一番最初にもそのことを書いてあるんですね。そういうふうに、聖書というのをですね、全体として、まあ、なかった、こんなとこだけさっき言ったように、ユダも救われたのか、そういう類のことを議論して、何の意味もないようなことになる。で、聖書から離れていく。イエス様こんなこと言って、ひどいこと言ったなんて言ってですね。そういう意味で、やはり聖書ってのをきちんと読まなければ、自分勝手に読んでいくと、全く逆のようなこと。イエス様はけしからんと言い出すと、実際に掘るわけです。いつも神様は招かれているんだけど、そのこれがサタンの力、闇の力って、そのこれをあれだけ3年間見てもなお断ろうとする、見ないで捨てる、そういう力がこのように働くわけです。でもその毒味は世の終わりに初めて最終的に処理されると、滅ばされるとイエス様に言った。毒味はそのまま置いとけとあえて言ったぐらいです。これ毒味なんですね。こういうこともサタンの力、そういうことで毒味の傍らで良い麦まかれて、そして、実りが起こると。まあ、そういうようなことで、どんなに闇があっても光があるように神様してあるんですね。それを目に見える世界でも示すために、こういう花々もですね、どんなに汚れた世界だってもちょっと郊外に出たら非常に清い木々、樹木、小鳥もさえず谷も流れてる、大空に星があると、昨日とか今朝の早朝、とっても珍しいぐらい非常に澄んだオリオンと、オリオンのですね、ベテルギウスとリゲルとかですね、オグシスのアルデバラン、スバル、カペラ、もうとっても東の空に冬の星座が澄み切ってたからですね。そういうものを追って、どんなに闇であってもですね、その清い光があるんだっていうことを目に見える形でも示そうとされているということがあるんですよね。で、それを見て私たち、この世の闇ばっかり見てですね、あ、人間は腐ってる、汚れてる、自分も汚れてる、 神様いないなんて思ったらいけない、方向、方向転換しないといけないと、そういったことはこういう両方の価値を比べて初めて浮かび上がってくるということです。はい、以上です。